私たちの主であるイエス様は神の国を建てられたというふうにキリスト者は信じます。神の国は当時のユダヤ人が絶望していたもので、ダビデ王の再来をイエス様に期待しておりました。しかしイエス様が十字架の死と復活昇天されても、神の国はどこにも見えません。神の国はイエス様が王として君臨し、思うがままに支配されていますが、思うままに生きようとする罪の性質を持っている人間という対立があり、神の支配は私たち人間が反抗しようともご計画のままに進んでいくと信じます。なのでイエス様は神の国の秘密と今日の箇所で言われています。秘密は隠されたもので、一部の関係者しか知りません。秘密兵器という言葉がありますが、公に開発していると、公言せず、思わぬ威力を見せて相手を落とし入れます。日本の戦争時、真珠湾攻撃はルール違反の秘密の作戦でアメリカを怒らせたと言われます。ローマ帝国時のキリスト者の礼拝は地下の墓場、カタコンベで行われ、皇帝に知られないようにし、その合言葉がイクスーズ、これはイエス・キリスト救い主神の子というギリシャ文字を使ったそうです。昔の時代は国と国の戦いで情報が相手に漏れないようにすることがあったと言います。ユダヤ人は救い主の到来を期待し、その王による国をイメージしていました。ユダヤ人にとっては砦となるものです。しかしイエス様が言われる神の国は目に見えません。だから神の国は教会を通してそれが実現し、教会がその支配が続いていることを示します。イエス様の十字架と復活により神の国は建てられましたが、最後の審判時に最後の審判の時に目に見える形になると信じています。この世ではまだ罪と死が完全な形で滅ぼされてなく、神の国は見えませんが、この世の生涯を歩むキリスト者は信仰を持って王であるイエス様を仰いで行こうとします。悔い改めつつ歩もうとして招かれています。イエス様には12人の使徒がいました。彼らは特別な立場の人間でした。またその他にもイエス様に従っていた弟子たちがいました。女性たちもいました。イエス様は時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福 福音を信じなさいと伝道を開始され、神の国を話す際、例えによりそうされたのです。例えというのは、日常の当時の日常にある誰もが知っているものを用いましたが、それは具体的ではありません。なのでイエス様の弟子たちはイエス様に例えについて尋ねます。話を聞いていてもわからなかったということになります。聖書という本は例えで書かれていることが多々あります。なので読んでもわからないという人がいるのもうなずけます。物語の部分はなんとなくわかりますが、例えとなると意味がわからないようで、わかるようでわからなくなります。三条の水君はわかるようでわからないお話です。聖書は理解するのに簡単ではありません。私たちもイエス様に尋ねる人たちがいたとしてもおかしくないと思います。11、12節でイエス様は言われました。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々にはすべてが例えで示される。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。人々が待望していた神の国は例えで話されましたが、内々の人々には例えを使わず話しました。そうすれば理解できます。しかしイエス様は外の人々には全てが例えで示されると言われます。これは暗号のようなもので理解できません。このイエス様が言われた立ち返って許されることがないの立ち返っては悔い改めてるという意味です。同じ意味です。で、許されるというのは辞典で許すを引くと、神自ら値を払って、値というのは人間の罪をイエス・キリストの十字架による贖い、この値を払って赦免、許す感じです。赦免し、その結果として人間を自由にし、新しい生命を与えられたのが福音の内容であるとあります。悔い改めは当時のユダヤ人にとって自分の罪を認めることが第一でしたが、すべての人にとってそれはそれだけにとどまらず、神を、主とすることにおいて悔い改めることも含まれます。で、許されるというのは自分の罪に対する神の愛を感じるとともに、悔い改めることにより自由、新しい生命を得て、その中を歩んでいくこと。イエス様は神の国を21節から見ていきますと、例えで示します。灯火というのは、通常すべてを照らすために、マスの下とか、寝台の下に置かず、燭台の上に置くものでした。 まあ、神の国は見えませんが、イエス様が王となって支配するので明らかになります。22で、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはないというふうにあります。神の国は見えないけれど、まあ人間はその中にいますので、何らかの形で明らかになります。まあ見えないので見て信じるよりも見ないで信じる、まあ聞く耳、これは服従する心が求められます。イエス様はご自分が復活された時、疑っていたトマスに、見たから信じないのか、見ないで信じるものは幸いであると言われます。まあ、神の国は私たちの生活に及びます。罪許された人間は自由、新しい生命、命が与えられるようになります。しかし見えませんし、また自己中心的な私たちです。ガリラヤの人たちはイエス様に群がってきたようですけれども、個人的な野心を叶えてもらうためでありました。しかしそれはイエス様が本当に求めておられた立ち返って許されることと同じではありません。まあ、イエス様は何を聞いているかに注意しなさいと言われます。まあ、24節のあなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる、これもよくわからない例えです。これは何を言っているのか、これはあなたの人生は長くて100年だけのことではありません。最後の審判、まあ、そういうことが含まれています。イエス様が王として救われる人間に各々新しい生命を与えますが、まあ、それに対し人間は自分の思うままに生きようとします。聞く耳、まあ、服従するのを拒み続けてずっとそうしていくなら、そこでの自由、新しい生命を感じることはできるでしょうか。また最後の審判後の天国において、その報いが与えられるでしょうか。まあ、25節の持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるは王イエス様が言われました。まあ、タランポンの例え、マタイ13章29節でも同じ表現があります。しかし私たちはどこまでも罪の性質を持つ哀れな罪人です。神は私たち人間を受け入れつつ支配し、ことを進めてくださいます。神の主権という支配です。まあ、成長する種の例えは、まあ、草木などが種をまけば勝手に人間の努力以上に一人で成長していることを言っています。神の国は思うままに支配し、ご計画を進めていかれます。人間の力をも超えて、それを まるであたかも無視して可能に進んでいきます。イエス様の教えは聖霊降臨後わずかな人たちから始まりましたが、当時の国の働きかけを超えてご計画が進んでいきました。ローマで、後何百年後ですが、キリスト教が後に公認されるようにもなります。人の技を超えて、この世のいろいろな出来事を超えて、一人でに身を結ばせるかのようです。そしていつかは分かりませんが、時が来た時に最後の審判が来てしまいます。神の国が今度完全な形で、目に見える形で完成するというご計画が進んでいきます。29節に、実が熟すと早速釜を入れる、収穫の時が来たからであるとあります。神の国は私たちに全てがかかっているのではありません。神が主権を持って動かしていきます。神の国はからし種のようで、種は小さいが、まいて成長するとどんな野菜よりも大きくなっていきます。からし種は数メートルにもなるものでした。神の国の支配は目には見えませんが、確かに存在し、その栄光を神はすべてを通して、私たちを通して表します。ジャンヌ・ダルクという、有名な映画にもなっている人物がいたようです、いましたが、彼女は10代の田舎娘でしたが、主はこの人物を通して言ってみれば神の国を表されました。神の国は隠されていますが、私たち人間の罪を許し、人間が悔い改めて許されていく、自由、新しい生命の中を歩んでいきます。しかし繰り返しことですが、私たち人間は思うがままに支配する王イエス様に対し、自分の思うままに生きようとするものです。神に従いたいと思っても、その歩みはよちよち歩きになります。神に導かれる中での生涯悔い改めの歩みにもなるものです。しかしそういう歩みをも超えて、すべてを思うままに、ご計画のままに動かしていかれるのが神の国です。日本昔話で、かぐや姫が月に帰るとき、人間たちはそうさせないと抵抗しますが、人間の力ではどうすることもできません。人間はまた自然の力の前に無力なものを感じます。例えばいついつ地震が来る、東海地震が来ると予測しても、実際まだ来ておらず、これは人間が自然を支配することはできません。多くの場合無力になってしまいます。私たち人間は罪があり、不誠実で不確実なものですが、神の支配はそうではないと信じるのです。 ペテロの手紙1章20から25節、429ページにはこういう言葉があります。429ページの、ペテロ1の22から25、24節にはこういう言葉があります。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。まあ、神と人間の違いが書かれ、まあ、言われます。書かれています。まあ、イエス様はユダヤ人が期待していた目に見える国ではなく、見えない国を建てられました。そして私たちは王であるイエス様の伝道メッセージを受けているものにもなります。私たちはこの世で不条理とも思える出来事にあります。しかし神の国はそんな私たちの助け、砦となる希望があります。言ってみれば私の居場所となる希望があるのです。まあ、東京ディズニーランドは人気がある、まあ、テーマパーク遊園地です。まあ、それはどんな人でも自分の居場所を感じられる、まあ、そんな雰囲気があるからかもしれません。子供からお年寄り、いろいろな人がいますが、すべての人がそこに自分の居場所を求めようとする。まあ、だから、まあ、根強い人気があるのでしょうか。まあ、ユダヤ人は当時、あたかも居場所を失っておりました。イエス様の神の話を聞いていた人たちの中には、居場所を神の国に期待している人たちがいました。また聖書ですけれども、詩編の109編の21節から31節、952ページというのは、ダビデの詩で、952ページのダビデの詩で、苦難の中、神を拠り所としている内容です。まあ、例えば、詩編109編の21から22節とか、27、28節とか、31節などを、まあ、後で、参照してみてください。まあ、このように書いてあるダビデでしたが、罪を犯したとき、預言者ナタンから例えを通して叱責を受け、これも開きませんが、サムエル下の12章1から13節の A 前半496ページにあります。ナタンの叱責を受け、ダビデは神からの罰を受けてしまいます。まあ、人が王になる国では、やっぱりそこから漏れてしまう人がいます。しかし、イエス様による神の国は見えませんが、人間が心のどこかで求めているものともなります。罪ある人間が、それぞれの自分の居場所を神の国を通してこの世で見出し、また次の世、天国へともつながっている、いく国となります。ではお祈りをします。天の父なる神様、この世には苦難があります。イエス様による神の国は見えませんが、今も支配していると信じさせてください。立ち返って許される私たちとして導いてください。 そしてそれを伝えるものとさせてください。病、課題を抱えている人たちに神による癒し、平安をお与えください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。